東京に大雪の降った夜でした。自分は酔って銀座裏を、ここは奥によ何百里。ここは奥によ何百里。と小声で繰り返し繰り返しつぶやくように歌いながら、なおも降り積もる雪を靴先で蹴散らして歩いて、突然吐きました。それは自分の最初の喀血でした。雪の上に大きい日の丸の旗ができました。自分はしばらくしゃがんで、それから汚れていない箇所の雪を両手ですくい取って、顔を洗いながら泣きました。ここはどこの細道じゃ。ここはどこの細道じゃ。哀れな童女の歌声が、幻聴のようにかすかに遠くから聞こえます。不幸。この世には様々な不幸な人が、いや、不幸な人ばかり、と言っても過言ではないでしょうが、しかしその人たちの不幸は、いわゆる世間に対して堂々と抗議ができ、また世間もその人たちの抗議を容易に理解し同情します。しかし自分の不幸は、すべて自分の罪悪からなので、誰にも抗議のしようがないし、また口ごもりながら一言でも抗議めいたことを言いかけると、ひらめならずとも、世間の人たち全部、よくもまあそんな口が聞けたものだと、呆れ返るに違いないし、自分は一体俗に言うわがまま者なのか、またはその反対に気が弱すぎるのか、自分でもわけがわからないけれども、とにかく罪悪の塊らしいので、どこまでもおのずからどんどん不幸になるばかりで、塞ぎ止める具体策などないのです。自分は立って、とりあえず何か適当な薬をと思い、近くの薬屋に入って、そこの奥さんと顔を見合わせ、瞬間、奥さんはフラッシュを浴びたみたいに首を上げ、目を見張り、棒立ちになりました。しかし、その見張った目には、驚愕の色も嫌悪の色もなく、ほとんど救いを求めるような、慕うような色が現れているのでした。この人もきっと不幸な人なのだ。不幸な人は人の不幸にも敏感なものなのだから。と思ったとき、ふとその奥さんが松葉杖をついて危なかしく立っているのに気がつきました。駆け寄りたい思いを抑えて、なおもその奥さんと顔を見合わせているうちに涙が出てきました。すると奥さんの大きい目からも、涙がポロポロと溢れて出ました。それっきり、一言も口を聞かずに、自分はその薬屋から出て、よろめいてアパートに帰り、よしこに塩水を作らせて飲み、黙って寝て、あくる日も風邪気味だと嘘をついて一日いっぱい寝て、夜、自分の秘密の喀血がどうにも不安でたまらず、起きてあの薬屋に行き、今度は笑いながら奥さんに実に素直に今までの体具合を告白し相談しました。お酒をおよしにならなければ。自分たちは肉親のようでした。春中になっているかもしれないんです。今でも飲みたい。いけません。私の主人も、デービーのくせに、金を酒で殺すんだなんて言って、叫びたりになって、自分から自分を縮めました。不安でいけないんです。怖くて、とてもダメなんです。お薬を差し上げます。お酒だけはおよしなさい。奥さん、未亡人で男の子が一人、それは千葉だかどこだかの医大に入って、まもなく父と同じ病にかかり、休学入院中で、家には中風の舅が寝ていて、奥さん自身は5歳の折、小児麻痺で片方の足が全然ダメなのでした。は、松葉杖をコトコトとつきながら、 自分のためにあっちの棚、こっちの引き出し、いろいろと薬品を取り揃えてくれるのでした。これは造血剤。これはビタミンの注射液。注射器はこれ。これはカルシウムの錠剤。胃腸を壊さないようにジアスターゼ。これは何？これは何？と五六種の薬品の説明を愛情を込めてしてくれたのですが、しかしこの不幸な奥さんの愛情もまた自分にとって深すぎました。最後に奥さんが、これはどうしても何としてもお酒を飲みたくてたまらなくなった時のお薬、と言って素早く紙に包んだ小箱。モルヒネの注射液でした。酒よりは害にならぬと奥さんも言い、自分もそれを信じて、また一つには酒の酔いもさすがに不潔に感じられてきた矢先でもあったし、久しぶりにアルコールというサタンから逃れることのできる喜びもあり、何の躊躇もなく、自分は自分の腕にそのモルヒネを注射しました。不安も焦燥も、はにかみもきれいに除去せられ、自分は甚だ陽気な脳弁家になるのでした。そうしてその注射をすると自分は体の衰弱も忘れて、漫画の仕事に精が出て、自分で書きながら吹き出してしまうほど、珍妙な出向が生まれるのでした。